おはようございます。今朝は大変また寒い朝を迎えましたけれども、皆さんお元気でしょうか。もういろいろ報道されておりますように、インフルエンザがこの日本で各地で猛威を振るってですね、大変たくさんの方がそのために苦しまれ、また亡くなったという報告も聞いてますので、本当に風邪をひくという、まあもちろんインフルエンザというのは大変こうそのウイルスが非常に強いウイルスだそうで、私も、先々週は風邪をひいて、まあ、いつも見ていただく周囲の先生は、いつもの風邪ですねって言われましたから、ウイルスじゃなかったみたい、要するに、早い病ではなかったようでありますね。 でも、私のうちの近くの小学校があるんですが、そこでももう学級閉鎖があるという、子どもたちはやっぱり弱いですよね、だから大変、いろいろ心配でありますけども、どうぞ皆さんもお気をつけていただきたいと思います。聖書を読みますときにですね、ここでいつも申し上げておりますけれども、聖書というのは、書かれた時代とか、またその、時代背景とか、その文化背景、またもっと言いますと、また宗教的な背景も ある意味こう聖書を読むときに、その予備知識なりそれを持っておりませんと、ちょっとこう、捉えにくいって言いましょうかね。つまり聖書を読む人の置かれている文化でその聖書を読むと、私たちは日本人として、日本で生活をしております。日本というその文化圏の中で生活しておりますと、聖書に書かれている事柄っていうのが一体何を言ってるのかなということがあるわけですね。で、特に今日の箇所は、日本にある福音書だけに、このだけに記されている箇所であるんですが、イエス様とこの、ユダヤ人との、非常にこう、論争っていうか、イエス様は決して論争しているわけではないと思うんですが、ユダヤ人は論争しているんですね。で、イエス様もユダヤ人として生まれてこられたんだけれども、私は今日お話をしたいことはね、この人間の視点で物事を見るか、神の視点で物事を見るかということ、これ2つこれ対極があると思いますね。で、人間の視点で見るということはどういう見方になりますか。人間は、よく申し上げておりますように、経験していること、知識があること、つまりまさしく見たこと、触れたこと、そういう中で物事を判断してるんです、人間はね。それを経験値って言い方、経験して知るということで経験値って言い方をしますが、でその視点で物事を全部見ようとするとですね、どういうことになるかっていうと、自分の納得のいくことはもうよしとする、納得いかないことは全部ね、それをこう要するに振り切ってしまうっていうか、オミットしてしまうんですね。でそれは民族を超えてなされていることだというふうに思います、人間としてね、その物事の捉え方だから、人間の視点でっていうと、そういう非常にこう何て言いましょうか、限定されたものであることを私たちは承知しなければならないというふうに思います。で今日の箇所はユダヤ人がですね、要するにイエス・キリストを、この男はなんていう男だと言ってですね、非常にこうイエス様に批判的な態度でこう接している箇所であります。でイエス様はこうおっしゃってるんですね。その前にちょっとその前の説明しますとね、神に属する者は神の言葉を聞くと、こう8章の47節に書いてあるんですね。であなたたちが聞かないのは神に属していないからであるということをこう要するに批判する大臣たちに投げかけたわけですよ。だから神に属しているものは神の言葉を聞くんですよ。だから神の言葉を聞かないあなたたちは神に属していないって言ったら腹が立ったんですよね。っていうのは要するにこの大臣たちは、これに登場する大臣の人たちは、要するに自分たちはこの神に選ばれた民であるということはプライドがあるわけですね。先民であるということ、それと同時に神を知ってるっていうことは彼らの最も中心にあるわけですよ。神を知ってるってことは、彼らはモーセを通して与えられた律法が自分たち の全ての基準になってるわけですね。で律法があるということは、私たちは神を知ってるもので、神がくださったものを私たちは持ってるんだということは、もうこれはもう揺るぎない彼らの信仰の根幹にあったわけですよ。でしかし そうしたあのプライドを持っている自分たちに対してイエス様がね、神に属している者は神の言葉を聞くんだって言った時に、なんだこの男はというふうな思いがあって、まあ、怒り浸透だったわけですよ。だからこの48節でですね、それを聞いたユダヤ人たちがこう答えたんですね。あなたはサマリア人で悪霊に取り憑かれてるってこう言ったんですね。人は自分にとって都合の悪いことがあるとね、悪態をつくんですよ大体。そしてここでですね、あなたはサマリア人で、これでちょっと説明しましょう。サマリア人っていうような言い方ですと、イエスもサマリア人ではないんですよ。でもこのサマリア人だとね、サマリア人だからそんなことを言うんだという、そのいわばこの根底にあるわけです、考え方のね。でこれはサマリア人って皆さんご承知でしょうか、要するに、まっとうな信仰から離れた他の神々のところに行ってしまった、サマリア地方に住むそういう人たちをサマリア人と言ってですね、そして多宗教の人たちとの結婚するとか、そういうようなことでもう本当にこう、もう信仰を逸脱したという人たちっていうふうに見られていたわけです。だからサマリア人とはユダヤ人は絶対交流をしない、そうですね、だってあの 神々を信じているそんな人たちとは絶対触れてはいけないですよね。だってそれは十戒にももらわれておりますように、ね、私以外神としないというね、そのことを完全にもう要するにそこからこうもう落ちてしまってるわけですからね。だからあのサマリア人だっていうのは、あのサマリア人だからそんなことを言ってるんだっていうふうなことを、これはイエスの罵倒する言葉ですね。そしてあと悪霊に取り憑かれてる、これはねいつの時代民族もそうですね。あなたはそんなことおかしい、それ、まあ、ちょっと、ね、言葉があの気をつけなきゃいけませんけど、まあ、ちょっと分かりやすく言うと、あなたが気が変になってるんだというふうなことで言うんですね、真っ当じゃないから、ね、というふうにこうイエス様にこの言葉を投げつけました。そしてそれを自分のたちが言ってることを正当化する言葉、我々が言うのも当然ではないかと、あなたがそうだからというふうにご一緒に自分たちをこれね自己弁護している言葉ですね。当然そんなことをね、あなたにあなたにイエス様に言葉をこうぶつけたということはもうそれ以外ないじゃないかというふうなことを言ってるわけでありますが、でしかしイエス様はねそれに対して非常に冷静にお答えになっている、冷静に。でよろしいですか、私は悪霊に取り憑かれてはいない、こうちゃんとこうそういうことを否定しました。私は悪霊に取り憑かれてるんではない。そして、この彼らにこういうふうに口ずつ投げかけてますね。私は父を重んじているのにあなたたちは私を重んじない、これおかしなことじゃないですかと問いかけたんですね。あの要するに、唯一の神であるね、あのエホバなる神をまさしく聖書があの教えている唯一の神を信じているわけですよね。で、それは分かっているけども、あなたたちは私を信じていないと、まあ、それ重んじていない、ここは JWTC ですからエホバの証人をキリストへ、エホバっていうことはちょっと気をつけなきゃならない使い方ですもんね。あのでも聖書をね、昔ね文語訳聖書はねこれヤハウェイという言葉をエホバって訳したんですね。唯一の神とエホバ、ヤハウェイから来たエホバで、まあ物見のとおりもね、それを私たちはしっかりそこにこう原点に返ってっていうことでエホバの証人というような言葉 を使っていると思いますが、私はねしばらく前にですね、教会の中で私はこの JWTC に来て話をするということは州法にいつも掲載してくれるんですよね。そうするとエホバの証人をキリストへ、それを見たある方がですね、何エホバの証人をキリストへ、この教会はどういう教会だっていうふうに信頼会社の人がね思って帰っちゃった人がいたんです、一人ね。で私はねちょっとその関連した話をいたしますけどもね、人の話とかそれ最後まで聞かなきゃいけないっていつも思ってるんですよ。そうですよ、ね、私もね前にも話したかもしれません、私もずいぶん前ですけども、ある教会って言うんでしょう、ある教会でつまり物見の塔と一体何かとかね、エホバの証人とは一体何かっていうことをぜひこう教会の中でレクチャーしてくださいという話をいただきまして、その時ですね午前中は手術礼拝で礼拝の説教させていただいて、そして、午後はいわば勉強会をしたわけですね。でその時に エホの証人の、まあ、いろんな歴史的なことからこうずっといろいろ話をして、そしたらね、ある一人のね、まあ、男性がおもろに手を挙げてね、エホの証人という人たちは素晴らしい人だってこう言ったわけですよね。で、私は別に人間しているわけじゃなくて、そのエホバの教え、ね、物見の塔の教えについていろんなことを話をして、そしたらね、かつて戦争を反対した人がいると、中のその中 のメンバーで、エホバの証人だった人がいると、これ皆さん覚えてますか、明石純蔵っていう人なんです。で、この人は戦争を反対したために、つまり牢獄に入った。で、こんな素晴らしい人がいる組織だっていうふうに言うわけです、その人がね。それでね、椅子を蹴って書いちゃったわけです、その時ね。で、その時私もまあ今と同じようなこと言ったんですけど、人の話は最後まで聞いてください。彼はその後ね、ニューヨークのブルックリンにこういろんな質問状を書いたりなんかしたことによって、結局は彼は排斥処分になったんですよって、そこまで話をすればね、分かるわけでしょ。だから人の話って最後まで聞かなきゃいけないと思う。その人今どうしてるか、ちょっと私もは分かりませんけど、ちょっと残念な思いをいたします。私はだからその人がいなくなって皆さんに話したんですね、でもこのね、そして多分私も素晴らしい人だったと思いますよ。けれどもそのいろいろこう疑問点をその要するに手紙に書いて、それを本部に送ったらですね、やっぱりこれは好ましくない人物だと言って、結局は排斥処分になって、そしてもうその歴史の彼らの歴史の中から消された人物なんだ。これ大変ひどいことじゃないですか。で、やっぱり最後までこうね、そのことが分かりますとね、どういうことになったかってことが分かりますと、あ、このなんていう組織なんだっていうふうに思うわけなんですね。で、あ、ごめんなさい、少し横道にそれましたけども、このイエス様は自分は父なる神様からこの世に使わされたものだっていうことをいつも明確にしておられました。だから私は自分の栄光は求めませんよって言ってるんですね。で、けれどもこの父なる神様から私は使わされたものっていうことはいつも明確にしておりましたから、私は父の語る言葉を私が語るんですよ。そして父が語らなきゃならないことを私を通してまた私が語っているんですというふうにこうイエス様はおっしゃるわけですね。で、だからこの聖書のこの51節のところで、私のはっきり言っておく、私の言葉を守るならその人は決して死ぬことがないとこうイエス様は語ったんです。で、これは父なる神様からいただいている言葉、そして父なる神様はイエス・キリストを信じる者は、メシアとして信じる者は神のもとに帰ることができるという約束をの、そのメッセージなわけですよね。だからそれは決して死ぬことがない、それは私たちの霊が滅ぼされることがないって、そこまで言ってるわけですよ。でも死ぬっていうことは肉体を持ってるだけの生きてるっていう、その一つの捉え方しかできなければそこしかできないわけでしょ。そこでストップするわけでしょ。でも私たちは肉体はやがてどんな人も例外なしにこの地上で朽ちていくわけですよ。でも魂は神のもとに帰ることができるっていう約束が与えられてるわけですね。だからそれが私の言葉を守るならと、これ信じるならその人は決して死ぬことがないんだと、イエス様はもう要するに他に言いようがないんですよ。言いようがない。でもそれを聞いた人たちは、聖書を見ますとね、あ、ユダヤ人たちはこう言ってます。あなたが悪霊に取り憑かれていることは今はっきりしたってこう言ったんですね。っていうのはもう自分の人間的な考えの中ではもうそんなことを言うのはやっぱり悪霊に取り憑かれている以外ないんだっていう思考しかないんですよ、考えしかね。そしてこのイエス・キリストはですね、またユダヤ人たちもそうでありますけども、このアブラハムという人に対するこの非常にこう、アブラハムというのは信仰の父、大いなる国民の父という言い方にアブラムからアブラハムになりました。そしてその最も尊敬する先祖の一人なわけですね、アブラハムというのは。で、そのアブラハムという、こう人物に対してこのイエス・キリストとの位置づけということも、ユダヤ人たちも考え始めていた。でも、これは聖書 この今日の最後半にありますように、あなた50歳にも満たないのに なぜアブラハムのことを知ってるんだみたいなね、 どんな関係があるんだということを、論議するわけでありますが、しかしこのイエス様繰り返しておっしゃっていることはね、この あなたがね、ごめんなさい、ちょっとあの元あのね、このユダヤ人たちが、私たちの父アブラハムよりもあなたは偉大なのか、彼は死んだではないか、預言者たちも死んだ、一体あなたは自分を何者だと思っているのかとこう問っている。で、ここでね、接点があるかのように思うんですね。イエス様を批判する偉大人たち、接点があるかのように思うんだけども、しかしね、立ってるところが違うっていうのはね、本当の意味の議論にならないんですよ。これ皆さん経験なさってでしょ、立ってるところが違うと議論にならない。だから、あの一見してなんか接点をこれ見出すことができるような言葉をかけをユダヤ人たちはしてるんだけども、全然違うところに立っています。で、あのイエス様はそれに対してこういうふうに丁寧にお答えになっています。54節でね、私が自分自身のために栄光を求めようとしているのであれば、私の栄光は虚しいと。でその通りなんですね。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、そしてここにこう問いかけてますよ。あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。これは確かにそうなんですね。我々の神なんですよ、唯一の神。けれども、あなたたちはその方を知らないが、私は知っているって言うんですね。この知らないがっていうことは、ただ父である神の存在っていうことは、彼は信仰を持って、まあ、つまりユダヤ教徒の人は受け入れてるけれども、その本当これね、要するにこの知るということは、要するに見るってことなんですよ。英語で言うと I see ってことですね。I see ってことは見たっていう訳せんだけど、それ分かったってことに I see って言うでしょ。でそのことなんですよ。だから私はちゃんと知ってるんだっていうことですよね、そういう意味においてはね。だからこういうふうに問いかけてます。私がその方を知らないといえば、あなたたちと同じく私も偽り者になりますよ。でも私は知ってるんですと言うんですね。そしてこう言ってますね。しかし私はその方を知っており、その言葉を守っていると言ってるんですね。神の語られる言葉を守っていると。でこのユダヤ人たち、こう今イエス様を批判するユダヤ人たちはどうも議論が噛み合わないってことを感じてるわけですね。あの要するに立てるところが違うわけでありますから。そして、まあ、究極的にイエス様おっしゃったことはこの56節の言葉ですね。あなたたちの父、まさしく信仰の父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていたと言ってですね、そしてそれを見て喜んだのであるとこう言ってるわけですよ。つまりイエス様がこの地上に登場した、つまりあのお守りになった、使わされたということは、信仰の父アブラハムは最もそれを望んでいたということにこうつながっていくわけです。だからそれを見て喜んだというふうに言ってるにもかかわらず、このユダヤの人たちはそれを聞くとですね、やっぱりもう自分たちの要するに経験値の範囲の中に全然入らないことをイエス様はおっしゃってるわけです。だからこのあなたご実際にもならないのにアブラハムを見たのかと言ってるわけですね。これ無理からのことなんです。でそしてイエス様は究極的にさらにその突っ込んでおっしゃった58節で、はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はあると言ったんですね。これはもうこの宣言なさったわけですよ。つまり神であるということね、神であるということ、このユダヤ人たちに知らしめるようとイエス様なさったと思いますが、まあ難しいですね。人間だからこのね、私たちはどうですかね、神様の存在を本当に信じることができるのは人間の力ではまず無理だということを承知しなきゃならないと思いますね。つまり人間の頭で、それもまあ、パウロも語っておりますように、人間は神を知ることが見出すことができなかったと。それは今何ですか、聖霊のまさしく聖霊なる神様の働きによって、この私たちは見ていないけれども、まさしくヘブライ書の11章の一節にありますように見ていないけれども、それを信じることができるようにさせていただいたということなんですよ。だからそこで本当にこうこの、まあイエス様とユダヤ人たちのこの本当に噛み合わない議論は、なんか本当にもどかしい議論ですよね。だけども私たちもイエス様を見てはいないけども、それをどうして信じることができるんでしょう。それは聖霊の働きによって本当にこう信じさせていただいて、そして信じたことによってなんかおかしくなるんじゃなくて、非常にその生活も整えられていくと言いましょうか、全ての意味において見えない事実を信じていくということでありますね。 まあ、この偉大人たちはですね、イエス様を批判する偉大人たちはみんなそれぞれ石を取り上げっていうのは、これもう本当にこれは神を冒涜するものだっていうような、まあ、人間の浅はかな、ね、限界の中であるわけですから、ユダヤ人たちはやっぱりこう 石打ちの刑っていうのはもう、それはもうユダヤ人たちの最大の刑罰なんですね。だからみんな石を持ってイエス様を本当にこう殺してしまおうっていうような、そんな思いにもなったと思うんですけど、しかしイエス様はまだ時が来ておりませんから、時が来ておりませんからね、そこからこう去っていかれたと聖書を書いてあります。私たちがこの信仰をいただいたっていうか、信仰を持つということは本当にこう聖霊の働きによって聖書に書かれている本当に人間の理解をはるかに超えたあの内容だと思いますが、それを信じさせていただいたということをね、本当にこうその恵みをあの覚えていきたいと思いますね。ぜひどうぞ祈りましょう。